どうぞ新約聖書のコロサイ人の手紙の3章をお開きいただきたいと思います。神様の恵みによって救われた一人一人、神は当然その一人一人新しく生まれ変わった者たちが新しい生活を始めることを期待しておられます。救ってくださった神様に対するふさわしい生き方、それがどのようなものかを私たちはこれまで見てきたわけです。新しく生まれ変わった人々の特徴、どんな生活をすることを神様望んでらっしゃるのか、またどんな生活をすることが可能なのか、まず一つ目に私たちはそれが愛の生活であるということを見ました。愛を示すことである。パウロが教えた最初のことは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいということでした。イエス様を信じる前には私たちにはこのことは不可能でした。しかし神様によって救われた私たち、生まれ変わった私たちは、神が私たちを愛してくださったように人を愛することができるように生まれ変わったわけです。パウロが言うことは、あなたのなすことすべてにおいて愛が動機であるように。二つ目の特徴として彼が教えてくれたことは、15節の中に出てきたわけですが、キリストの平和、つまり平和、平安というものが私たちの特徴であるというわけです。キリストの平和があなたの心を支配するようにしなさい。もうすでに見ましたように、パウロが言ったことは、どんな時にもあなたの心がキリストの平和、平安によって満たされ続けていくように、このことは我々新しく生まれ変わったクリスチャンにとって可能なことです。じゃあどうしたらいいのか、パウロはそのことを教えてくれたわけです。一つ目のことを我々は前回見たわけであって、それはこの平和平安を自らの審判員にすることである、審判にすることである、アンパイアにすることであるというわけです。つまりキリストの平安があれば、あなたは主の前に正しいことをしているわけであり、もしその平安がなければあなたは間違ったことをしている。って、正しいことをしているのか間違ったことをしているのか、それを明確にしてくれるこの審判員、それがキリストの平安だって言うんです。だから平安が与えられているかどうか、それによってあなたのしていることが正しいかどうかを見極めることができる。でもちろんその時に我々はこの平安というものがキリストからのものなのかどうかということを見極めなきゃいけないんです。だって自分の思い通りに物事が進んでいる時、案外私たちの心は平安であります。ですからその平安というものが神様から来ているものなのかどうかっていうのを見極めることが必要なわけであって、パウロがすでに教えてくれたように、本物の平安というのは神様への感謝であったり、神への賛美であったり、神への従順というものを生み出すんである。そしてそれと同時に、この平安というのは自分の心の中に働くだけではなくて、教会における対人関係においても影響を及ぼすんだということを見てきました。つまりその人は、キリストの平和に満たされている人というのは、お互いの間に平和を保とうとする、一致を常にもたらそうとするような働きを始めるんだ。ですからこういったことがその人のうちにあるならば、それはあなたの平安というものがキリストの平安であること、本物の平安であるということを証明しているんだ。でそのことをパウロは前回私たちに教えてくれたわけです。二つ目に今日パウロが教えてくれることっていうのは、我々の心が常にこの平安に満たされていくために必要な二つ目のこと。それは何かっていうと、感謝することです。感謝することです。この15節の後半をご覧いただきますと、また感謝の心を持つ人になりなさいという命令が与えられています。感謝の心を持つ人になりなさい。これも現在形の命令であって、感謝の心をずっと持ち続けていきなさいというんです。そうすることによってあなたの心がこのキリストの 平和によって、平安によって支配されることになるというんです。実はこのことは、パウロがピリピ人の手紙の4章の中でも教えていることです。ちょっと数ページ戻っていただいて、ピリピ人の手紙の4章の6節のところからご覧いただけますでしょうか。355ページのところです。ピリピ人の手紙の4章、6節のところから。6節の御言葉をご覧いただきますと、こう記されています。何も思い煩わないであらゆる場合に、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。この6節の中に2つの命令が記されています。お気づきになりました？ 2 つの命令です。1つ目は、思い煩うなという命令です。もう1つは、知っていただきなさいという命令です。この2つの命令はどちらも現在形で記されています。ということは、パウロが言いたかったことは、思い煩うな、今だけじゃなくて、これからもずっと思い煩うなって。今だけじゃなくて、これからもずっと継続して神様にあなたの願い事を知っていただきなさいって。思い煩うな。神様が私たちに教えてくださることっていうのは、私たちはその思い煩いに勝利することができるからです。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。どんなふうに知っていただくのか、祈りのことを教えていることは明らかですけれども、どんなふうに我々はすべきなのか、そのところまでパウロは教えてくれるわけで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、つまり彼が言うことは、思い煩いによってではなく、いつもどんな時にも感謝を持って主に祈りなさい。どんな時にも、例外なく。そのことを明確にするために二つの形容詞がこの中に使われているわけで、何も思い煩うなの。この何も。もう一つは、あらゆる場合に感謝を持って。この何もあらゆる場合にというこの2つの形容詞がどんな時にもどんな状況においても例外なくです。あなたがどのような状況にいたとしても、その状況の中にあって神が望んでいることは何かというと感謝することだったんです。見てくださいます。そのようにあなたが神様に対して感謝をすれば、7節、最初の接続詞見てください。そうすればって続くんです。結果を表すわけでしょ。こういうことを私たちがするならば、あなたが本当にいつも思い煩う代わりに感謝するならば、どういうことが起こるかっていうと、そうすれば、7節、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにやって守ってくれるって言うんです。そうすれば、結果としてあなたに与えられるのは神様の平安であるって言うんです。しかもその神の平安についてパウロは説明を加えています。まず彼が言いたいことっていうのは、それは人の全ての考えに勝るものだっていうんです。つまり人間が、あなたや私が想像もつかないもの、私たちの考えが及びもつかないようなものだっていうんです。私たちの常識をはるかに超えた、我々のその想像をはるかに超えた神様の平安が私たちに与えられているんです。すごく期待できるじゃないですか。どんな平安でもって私たちの心が満たされるのかです。二つ目に、あなた方の心と思いを守ってくれるって言うんです。この守ってくれるっていう、この非常に大切な動詞がここで使われているんですけどね、皆さんこの意味を忘れないでください。いいです。これはね、聖書の中でも見張るとか監視する、見守るとか保護する、そういう意味があるんです。同時にこういう意味があるんです。守備隊を配置するっていう意味です。これ何かを守るために兵士を送るっていうことです。そして兵士がそこをしっかりと守る、 そういう意味を持った言葉なんです。ですから神が私たちに対してどんなことを約束してくださっているのか、少し見えますでしょ。しかも神様が守ってくださるものは一体何かというと、この7節の御言葉が教えてくれるのは、あなた方の心と思いなんです。あなたの心と思いを神が守るというんです。でパウロはここでこの心と思いのその違いを明確にして、その定義を明確に、そういうことを望んでいたというふうに思えません。というのはこの心っていうのは私たちのその行動であったり、私たちの意思であったり、感情であったり、その考えであったり、私たちのその全てのものを支配しているところだ。で、思いっていうのはその心の中にあるものであり、それは理性なんだっていう人がいます。そうなってくると非常に線引きというのは難しくなるわけです。だからパウロが言わんとしていることは何かっていうと、ね、神様が私たち人間の中心の部分、つまり私たちの行動、意思、感情、考えなどを支配している部分を守るっていうんです。ね、なんでそこを守っていただかなきゃいけないかっていうと、そこが攻撃されて、そこが弱ると、私たちには絶望とか失望とか嘆きっていうのが出てくるからです。ダメも無理だ。できない。ありえない。どうして?神様、私の一体どこが悪いんですか?もういいです。いろんなことが私たちの口から出てくる。なぜなら私たちの心がそういう思いを抱いているからです。いろんなことに対して、現状に対して私たちはもうダメだ。もう無理だ。もうお手上げだ。光が見えない。例えば、よく私たちも耳にするのは、家族のために祈っていても、なかなか救われない。そういう方がいっぱい私たちの群れの中にいらっしゃる。それは私たちが望むことは、我々の愛する家族がみんな救われて、この素晴らしい救いに預かることです。しかし皆さんが一生懸命祈り、一生懸命伝道の機会を用いても、なかなか救われない。そうすると、ある人々はその中で、もう私の伴侶はなかなか救われません、子供たちはなかなか救われません、もう諦めてます。神様には不可能なことがないという、その真実を完全に信頼できなくなってしまっている。そんな心の状態の人もいらっしゃると思います。感謝のことに、私たちのこの群れの中でこういう言葉というか、こういうことを言う人が少なくなったというか、ほとんどいないことが感謝なんですけれども、他のところに行くとよく聞くのは、年老いて自分は役に立つことができないんだっていう。ね、私はもう年老いてて神様のお役には立てません。現実を見たときにそう思うかもしれない。一体私のようなものが何の役に立てるんだろう。もう無理だって諦めてる人がいるかもしれない。そういう人は同じように、神様には不可能なことがないというこの真実、また神様はこの私を用いてくださるという約束を完全に信頼できないんです。神様はそうおっしゃってるかもしれない。でもそれは私に対してのことじゃない。青年たちの中で結婚のことを祈ってる人たくさんいらっしゃると思う。祈ってるけどなかなか神様与えてくださらない。そうするとある人は神様って不公平だと思ってるかもしれない。神は必ず必要を満たしてくださるというその真実を完全に信頼できないでいる。そんな状態にいる人がいるかもしれない。病気ばかりしてて、なかなかその病気は治らないと思っている。そうするとひょっとしたら、あなたの心の中には神様が私のことを本当に愛してくださっているのかという、そのことを思っているかもしれない。神の愛を疑っているかもしれない。いろんなことが挙げられるわけですけども、いろんな現実の中で私たちが神様のことを信頼できなくなってしまう、神様の約束を疑ってしまう、そういった時に私たちの心の中にさまざまな心配とか不安とか恐れとか出てくるんです。 そういった時に私たちは心から感謝も賛美もなくなってしまうんです。悲しいことにいろんなことによって私たちは神の知恵であったり力であったり優しさであったり神の正しさであったりそういったことを信頼できなくなってしまうんです。ありますでしょ、そういったことを経験したことって。グレースコミュニティ教会のマッカーソー先生はこんなことを言います。神の優しさ、知恵、公平さ、真実さ、愛、また真偽、つまり神様約束を守られて、こういったことに疑いを抱くことは神への冒涜の一つの形であるなんて言ってます。なぜかわかります？皆さん、だって神はこういうお方だと聖書が明確に教えてくれるのに、私たちがいやそうじゃないと言うからです。いや、それは信じられないと言うからです。だから私たちの心が守られなきゃいけないんです。心が弱ってしまうとそのようになってしまうから。だからパウロが教えてくれたことは何かっていうと、神はあなたの心に何をなさるかっていうと、そのような疑いを持ってしまう、不信を抱いてしまう、そのような弱い心を神ご自身がガードしてくれるんです。守ってくれるんだって言うんです。神があなたの心と思いをキリストイエスによって守ってくれることによって、あなた自身が心配を、不安を、疑いを、恐れを、そして思い煩いを経験することがないようにしっかりと守ってくれるんです。いいです。こんなふうに神様は働いてくださるんです。思いません、皆さん。ここまで神様って私たちのことを分かってくださり、こんなに行き届いたご配慮をしてくださるんです。神はあなたや私が弱いことをご存知なんです。何が必要かご存知なんです。どんなことで心が騒ぐかも全部わかってるんです。それで神様おっしゃったんです。あなたの心と思いを守るって。私たちもいろんなことで恐れを抱いてる時って夜眠れませんでしょ？私どの国かと言いませんけれども、あるところに行った時にその現地の牧師がそのホテル用意してくださった。ところが、そこの窓の鍵はちょっと壊れてたんです。そうすると、誰か入ってくるんじゃないかって。というのは日本人がチェックインしたことを知ってるから。それ考えると、なかなか眠れないんです。ところが、ちゃんと保安も行き届いてて、ね、泥棒が入ってこない、そういう場所だったら私たちは少なくとも安心して休むことができる。いいです。あなたの心を神は守ってくださるって言うんです。あなたの心が心配や不安や疑いや恐れ、思い煩いを抱かないように。このような働きを神様がしてくださるんです。どうすれば？我々が感謝することによってです。感謝することによってです。なぜなら感謝するっていうことはいいです。感謝するということは、あなたが主への信頼を明らかにしているからです。例えば、さっき見たように家族のために祈っているとなかなか救われないと思っている。もう無理だと諦めている。神様には不可能なことがないっていう、その真実を完全に信頼できない状態にある。でもその中であなたが、でも神様、私はあなたを信頼しますって言った時に何を私たちはしているんでしょう。私はどうも、現実を見たときに信じられないけれども、でもあなたが神だから、あなたは御心を行うことのおできになる方だから、どんなことでもおできになること、おできになる全能の神だから、私はあなたにすべて委ねて信頼しますって。我々感謝できるんですよ。だって少なくとも皆さん、私たちの全能の神は私たちの祈りを聞いてくださったから。考えてみてください。あなたの願いは、あなたの祈りは、主の前に届いているんです。全能の主がご存知なんです。創造主なる方があなたの祈りを聞いてくださったんです。これだけでも我々感謝できるじゃないですか。自分の願っているその結果がすぐに訪れなくても、心配しなくていい、この方の見てのうちにあるんです。年を置いてて自分は役に立たない。 私はもう無理だ、用いられることがない、神様には不可能なことがないというその事実、神は私を用いてくださるという約束を信じられない。でも確かにそういう中にあって、しかし神様、私はあなたが全能であることを信頼します、どうぞ御心をなしてください、どんな方法か分かんないけど神様、あなたが私を使うっていうんだったら使ってください。その時に我々は神様に対して信頼を表しています。私たちの肉は言うかもしれない、無理無理無理って、不可能だって。でも私たちの信仰は言うんです、でも神はどんなことでもおできになる方だ、ね、皆さん、我々が分かんなきゃいけないことっていうのは、私の主が私の弱さを分かった上でまだ用いてくださるとおっしゃってるんです。いいです、今の弱さを分かった上であなたを用いるとおっしゃってるんです。この主にとってまだお役に立てることを我々は少なくとも神に感謝することができるはずです。さっき見てきたように、結婚だって病気だって疑いの気持ちが出てくるかもしれない。神様何してんですか。でも我々はその時に神がどういうお方であるかを覚えて、神はすべてのことをご存知であり、神は常に最善をなす方であり、神は私を愛してくださってる、それだけで十分なはずです。我々はこう言えるんです。もし神様が結婚に導いてくださるなら、神は最善の人を最善の時に与えてくださる。だからそのことを信じて感謝します。病の中で苦しんでいるとしても、私たちはイエス様の十字架を思い出す時に、この方はご自分の命を捨ててまで私を罪から救ってくださった。そして今私がこうして生きているのは、それがベッドの上であろうと、どこであろうと、主が目的を持って生かしてくださっている。だから主をどうぞ御心をなしてくださいって。我々はその生かしてくださり、そして私たちに素晴らしい縁を備えてくださった神様を見上げて、その方に感謝することができるはずです。ねえ皆さん。私たちの心は無理だって言います。我々の心は信頼するなって言います。しかし私たち新しく生まれ変わったものはその中にあって、でも私の神はっていうんです。私たちがよくやってしまうのは、神様のお言葉を聞いても、でも神様っていうんです。しかし我々のあるべき姿っていうのは、私たちの肉が無理だと言っても、でも私の神には不可能がない。神様が私を忘れてしまったように思える時でも我々言うんです。でも神は私を見捨てていない。私の肉があんたなんか用いられないんだっていう時に私たちは言うんです。でも神が用いると言ってくれてる。いろんな状況に私たちは置かれているし、これからも置かれていきます。いろんなことが次から次にやってきます。大切なことはね、皆さん。その中にあって、信頼できる唯一のお方を信頼して、その方に対して正しく歩み続けていくことです。感謝できないような状況にあっても、神を見上げてその神様を神として崇めるときに、感謝のことに私たちの、あなたや私の心と思いはこのキリストにあってしっかりと守られるんです。平安を神様私たちのうちに留め続けてくださるんです。そのことをパウロはここで教えてくれるんです。もう一度ピリピ人の4章に戻っていただいて、9節ちょっと見てくださいます。9節の真ん中にもう一度この接続詞、そうすればというのが出てきていることに皆さん見て、その注目してみてください。ピリピ人の手紙の4章の9節に出てきますよね。そうすれば、さっき見たようにこれは結果を表すわけです。どんな結果か、平和の神があなた方と共にいてくださいます。いいです。さっき我々7節のところでは、 神様の平安があなたの心を守るって言ったんです。神の平安です。今度9節を見たら、今度は神の平安ではないです。平和の神が、今度神ご自身があなたと共にいるって言うんです。ものすごい約束でしょ？神の平安があなたの心を守ってくれるだけじゃない。神ご自身があなたと共にいてあなたを守ってくれるって言うんです。だから我々クリスチャンは、この神様の平安のうちを歩み続けていくことができるんです。もし我々が正しく歩むならば。そのことを我々はもうすでに見たわけです。どうしたらいいのかって感謝することです。そしてもう一つは、私たちが神様の前に、9節を見ていただきますと、あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさいって。つまり私たち自身が感謝するだけじゃない。神様の御言葉というものを我々が実践していくならば、我々のうちには神様の平安が与えられているんです。このことは、ヤコブも私たちに教えてくれたことです。ヤコブも私たちに御言葉を実践することによって素晴らしい祝福があるということを教えてくれました。ヤコブ書の1章の21節のところからそのことを彼は私たちに教えるわけです。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。22節、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人は、その行いによって祝福されます、ね。どんな人が祝されるのか。神様のお言葉を実践する人です。先ほどのピリピの4章の9節のところでは、見たことを実行しなさい。この命令は現在形でした。継続して、その御言葉を実行していきなさい、実践していきなさい。そしてヤコブが私たちに教えてくれたことも同じで、我々は聞いた御言葉を聞くだけではダメだ、その御言葉を実践することが必要だと彼は教えるわけです。もう一度コロサイ人に戻ってください。ます、実はこのことをパウルはここで、新しく生まれ変わった人、新しい生活の3つ目の特徴として我々に教えるんです。つまり新しく生まれ変わった人、本当のクリスチャンたちの特徴というのは、御言葉にいつも支配されているということです。いつもその人のうちには御言葉があるということです。コロサイの3章の16節を見ていただきますと、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、このように記されています。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいというんです。これも命令です。この住まわせるっていうのも現在形なんです。継続してあなた方のうちに住まわせていきなさい。キリストの言葉を。で、この住まわせるっていうこの動詞なんですけども、これは聖書の中では、住むとか宿るとかっていう、そういうふうに訳されている言葉です。ですから、うちに住む。ということから内住するとか、人の心の中に宿って、人の心の中に宿ってその人を動かすというのが意味があるんです。だからこの16節の中で、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせと命じたパウロが言いたいことっていうのは、神様のお言葉によってあなたの生活のすべてが支配され続けていくようにということです。 御言葉が生きている生活。例えばその人の生活っていうのは、どんな時にも御言葉によって判断しようとする。これは聖書は、このことについて聖書は何て言ってるだろうって。この件に関して聖書はどういう教えをしているだろう。いつも聖書に基づいて、自分のその歩みを吟味している人。なんでそんなことをしようとするかというと、その人は御言葉に従って歩んでいきたいからです。聖書のお言葉、神様のお言葉、御言葉がそのクリスチャンの心を支配すること。すなわち、その人の行動であったり、その人の意思であったり、その人の感情であったり、その人の考え方、まあ、考えなどを司っているその心が御言葉によって支配されている。そうすれば当然その人の生き方というのは変わってきます。それほど御言葉って力を持っているんです。その力を知ってたパウロ、彼はこう言うんです。そのキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。こんな豊かになんて副詞をここでつけてるんです。豊富にっていうことです。ちょっとだけじゃなくて、たくさんあなたの心の中に、あなたのうちにこの御言葉を蓄えなさい。そしてこの御言葉を神の助けによって実践していきなさい。この御言葉があなたを支配するようにしていきなさい。そうするとあなた変わるからって。それほど大きな力を御言葉は持っているわけで、もうすでに我々はいくつかのことをもう何回も繰り返し学んできているんで、いくつかのことは復習になりますけれども、御言葉の力っていうとね、皆さんね、まず一つ目に、御言葉によって我々は成長します。御言葉は信仰の成長をもたらすものです。ペテロ第一の手紙の2章の2節が教えるように、ペテロ第一の2章の2節が教えてくれるように、生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を下へ求めなさい。それによって成長し、救いを得るためですと書いてます。ペテロ第一の2章の2節のところにね。あなたの信仰が成長するためには、絶対に御言葉が必要なんです。御言葉以外のものがなくたって大丈夫なんです。御言葉さえあれば。悲しいことに我々多くのクリスチャンたちは御言葉よりもそれ以外のところに目を向けてます。私たちがもう一回戻らなきゃいけないのは神様のお言葉にです。だって聖書が教えてくれるのは御言葉によって我々は成長していくんです。あなたの信仰が成長するために必要な御言葉です。二つ目に、御言葉っていうのは罪に対する勝利をもたらします。御言葉は罪に対する勝利をもたらします。詩編の119編の中で、よく皆さんもご存知の御言葉です。11節の御言葉を見る前に、詩編の119編の133編の御言葉を見てください。詩編の119の133。そこにはこう書いてます。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでくださいって、ね。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでくださいって。この詩編の著者が自分自身の歩みを正しく保とう、罪から離れて神の前に正しく歩んでいこう。そのために望んだことは、御言葉によって私を守ってくださいと言うんです。この詩編の119編の11節のところは皆さんよくご存知です。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの御言葉を心に蓄えました。ちゃんと分かってんですよ、彼らも。この信仰の先輩たちが私たちに教えてくれることは、いいか、我々が罪に勝利するためにどうしたらいいか、神様の御言葉をしっかりと蓄えることだって。我々の生活を振り返ってみたときに、神様に逆らっているとき、罪を犯しているとき、間違いなく御言葉から離れてますでしょ。 御言葉を愛して御言葉を学んで御言葉に従おうとしているときに、なかなか私たちは喜んでじゃあ罪を犯しましょうってなかなかならないです。御言葉というのは罪に対する勝利をもたらすんです。三つ目に、御言葉は知恵をもたらすものです。御言葉は知恵をもたらします。テモテ第2の手紙の3章の15節のところに、テモテ第2の3の15のところに、幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですって。聖書はあなたに知恵を与えるって言うんです。だから私たちがこの御霊に、御言葉によって支配されているならば、この御言葉は私たちに知恵をくださる。その知恵を持って私たちは先ほどコロサイ人の手紙の3の16で見たように、またこれから見るように、人々を励ましていき、人々を正しく導いていくことができるんです。ご覧ください、16節。キリストの言葉はあなた方のうちに豊かに住まわせ、その後見てください。知恵を尽くして互いに教え、互いに戒めたんです。我々が互いに教え合い、互いに戒め合っていくために必要なのは知恵なんです。その知恵はどこから得るのか。神様のお言葉なんです。互いに教え合うんです、神様のお言葉を。成長するために。互いに戒め合うんです。兄弟、罪を犯してるって。あなた、間違ってるって。そうやりながら私たちは成長する。そのために必要なものは何か。神様の知恵です。だから私たちはしっかりとこの御言葉を蓄えることが必要だというんです。ですから御言葉は信仰の成長をもたらし、御言葉は罪に対する勝利をもたらし、御言葉は知恵をもたらし、四つ目に御言葉は喜びや感謝をもたらすんです。喜びや感謝をもたらします。3章の16節の後半に、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。詩と賛美と霊の歌ってあります。詩、おそらくこれは旧約聖書の詩編を歌ったんでしょう。はい、賛美っていうのはこの詩編以外でしょう。また人たちの言葉も歌にして賛美してたんでしょう。そしてこの霊の歌っていうのは、内住する聖霊なる神様によって生み出される、その賛美、証の歌です。神様が私たちの心に喜びを与えてくださると、自然とそこから歌が生まれてくる。神様の素晴らしい御業を称える。そういった賛美が生まれてくる。そういった主に対する感謝が生まれてくるというのは、どうしてかというと、私たちの心が、このキリストのお言葉によって、神様の御言葉によって支配されているからです。御言葉に満たされることによって、これらのことが起こるわけです。そうすると、心からなる賛美というのは、御言葉が心を満たしていなければ起こらないものです。でもね、皆さんね、我々の心が御言葉によって満たされるために、御言葉っていうのはたくさん蓄えましょうねと。でも正直なところ、ね、言い訳じゃないですけども、なかなか難しいことでしょ。正直なところ、確かに記憶力っていうのは鈍ってくることは事実です。でも我々はしてはいけないのはそれを言い訳にすることです。ね、さっき我々見てきたように、不可能のない神様が私を助けてくれるわけですから。じゃあ我々には工夫がいります。確かに旧約聖書の中でもそのように工夫を示唆している部分があります。どうしたら自分自身がしっかりと御言葉に立ち歩んでいくことができるのか。申命記の6章のところ見てください。モーセがイスラエルのために教えるわけです。申命記の6章のところ、旧約聖書の288ページのところ、申命記の6章の6節のところに、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。まず最初にモーセが命じたことっていうのは、 ね、まずあなたがしなきゃいけないのは自分自身の心に御言葉をしっかりと刻むようにって言うんです。それが人に教えるであれ、子供に教えるであれ、誰に教えるであれ、まずあなたがしなきゃいけないのは自分自身の心にしっかりと御言葉を刻みなさいって言うんです。それはなぜか、あなたが主に対して正しく生きていくためにです。でその次を見てください。7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。いいです。何をしているかわかるでしょ。家に座っているときも、道を歩いているときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさいということは、あなた自身が学んだ御言葉をどうするかというと、あなた教えていきなさい、子供たちに。しかも一日中ですよ、これ。家に座っているときも、道を歩いているときも、家の中にいるときも、外にいるときも、眠っているときも、起きているときも、すべてのときにそうしなさいというんです。8節に、これを印としてあなたの手に結びつき、起床として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさいって、このように記されています。つまりここでモーセが教えようとしたことは何かというと、まずあなた自身に必要なことは、あなた自身がこの御言葉を一日中思い出すことです。何らかの方法で、いつもその御言葉に触れているようにすることです。例えばひょっとしたら皆さんに必要なのは、そういった御言葉を書いたカードをいつも持ち歩くことかもしれない。何でもいいですけども、少なくとも我々工夫しなきゃいけない。そして神様のお言葉というものをしっかりといつも我々が見て覚えるように。なぜならこの御言葉が私たちを変えていくんですから。この御言葉が私たちに喜びをもたらすんですから。御言葉から離れちゃいけないわけです。でここで言われているその8節9節のあなたの手に額にこう結びつけたり置きなさいなんて、家の門中と門に書き記さない。今でも確かに敬虔なユダヤ人たちはテフィリンというのをやってます。イスラエルに行くと黒い箱を額につけている人、左の腕に黒い箱をぶら下げている人がいます、ね、彼らが今なんでそんなことを守っているか、この御言葉から来るんです。イスラエルの家のところにはメズザというものがあります。そこには神の御言葉が入っている。テフィリンの中でもそうですけども、神様の御言葉がそこに入っている。いつも覚えるようにって言うんです。でもそういうものをぶら下げることを神様が言ったのかというと、そういうことをぶら下げることよりも、この神様のお言葉というものを常に覚え続けていくように、この御言葉をしっかりといつもいつも思い出す、そしてその御言葉をいつもあなたの心から離さないように。だからね、皆さんね、旧約の時代だってそうなんです。ちゃんと彼らはどうしたらこの御言葉というものがいつも自分の心を支配することができるのか、その工夫を凝らしたんです。こうやって彼らは生きたわけでしょ。私たちの歩みにおける大きなヒントではありません。でね、今我々はこの3章の16節の御言葉を見たわけでしょ。キリストの言葉が私たちを完全に支配するならば、我々の中には素晴らしい賛美が、感謝があふれ出てくるんだって、ね、でこの結果っていうものはエペソ人の手紙の5章の18節の中でパウロが御霊に満たされなさいって言ったその命令によってもたらされる結果と同じなんですよ。エペソの5章の18節のところで御霊に満たされなさい、そうすれば何が起こるか、感謝や賛美が出てくるんです。パウロはエペソの5章のところで御霊によって心が支配される、聖霊なる神様がその人の考え、思い、想像、態度、行動、言葉など全てを支配する、その時にその人の生き方は変わるって言うんです。パウロはコロサイの3章の16節のところで、神様のお言葉があなたの心を支配するならば、あなたの考え、思い、想像、態度、行動、言葉の全てを支配してもらうならあなたの生き方は変わるって言うんです。どちらも同じ結果をもたらすんです。なぜかというとね、皆さんね、聖霊なる神様は 神様のお言葉である御言葉を用いて御業を成していかれるんです。イエス、神の業っていうのは神のお言葉から離れてはなされないんです。あとこの聖書の御言葉のこの神のお言葉だから。だから聖霊に満たされているという人は御言葉を愛している人なんです。そして御言葉を愛し忠実に従おうとしている人は御霊に満たされている人なんです。この二つを切り離すことはできないんです。今日私たちはこのコロサイの中で新しく生まれ変わったもの、その三つ目の特徴を見てきました。新しく生まれ変わった人の特徴というのは愛だけじゃないって、平安だけじゃないって、その人の心の中にしっかり御言葉が植え付けられて、御言葉がその人の生活を支配してる。いいです、そういう人に神様はあなたや私を変えようとしてるんです。これが新しく生まれ変わったものだって言うんです。そしてあなたや私はイエス様によって救われたならば、私たちはこう言うんです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなったって、我々キリストにあって生まれ変わったって言うんです。こういう人に神様生まれ変わらせてくださった。ですから今日も私たちが見てきたことっていうのは我々にとって不可能なことを教えてるんじゃない。こういったことに神様は我々を導いて、私たちをこんなふうに変えていこうとしていらっしゃるんです。だから我々こういう命令を聞くと希望が出てくるんです。こんな人に変えられたいと思うんです。そのためにどうでしょう皆さん、あなたは御言葉をしっかりと心に蓄えていらっしゃるでしょうか。あなたの生活は御言葉によって支配されているでしょうか。御言葉を愛して御言葉に従おうとしているでしょうか。そしてもう一つ、あなたの心がいつもこのキリストの平安で満たされるために、あなたはすべてのことをあらゆるときに感謝していらっしゃいます。アメリカのミネソタ州のベツレヘムバプテスト教会の牧師のジョン・パイパーがこんなことを彼の祈りの中で言っています。不信仰な私たちをお助けください。私たちの心をあなたの御言葉と確信に向けさせてください。あなたはすべての事柄を御心のままに行われ、あなたのご計画は阻まれることはできません。あなたのなさることは最善であり、私たちは夢見ることさえできない賢い方法で成し遂げられます。平安のうちにとどまらせてください。主よ、つぶやきや不平を禁じてください。あなたの全能の御手のもとに謙虚で従順な心をお与えください。すべての事柄の最終的で清い目的を待ち望むことを教えてください。心の目を開き、キリストにある相続財産の素晴らしさを見つめるものとしてくださいって。アーメンじゃないです。主よ、それが私の望みだって。不信仰な私を許してくださいって。すぐに疑う私を許してくださいって。あなたは神だから、あなたを信頼します。そしてあなたの言葉を愛して、あなたの言葉が私の心を支配するように、主よ、そのことを望みます。そうしてあなたが歩んでいくならば、この神様が約束された祝福があなたのものとして与えられるだけじゃない。その祝福によってあなたがしっかりと守られるんです。イエス・クリスチャン、そうして我々はキリストの素晴らしさを世に明かしするんです。そのすべての鍵はどこにあるか。イエス、そのすべての鍵は、それはあなたにあるんです。あなたがそのような神様の御業を望むかどうかです。主よ、どうぞ私を変えてください。そんな願いを神様があなたに与えてくださるように、そして私たちが新しいものとして変えられ続け、変えてくださった主が明かしされるように。 父なる神様、今日の恵みを感謝します。どうぞ我々一人一人が決してあなたを疑うようなそんな不信仰のものになることがないように、神様どうぞあなたがどんなに素晴らしいお方であるかということ、そのことをもっともっと私たちが確信持って知るために、私たちの心の目を開いてください。あなたの素晴らしさをもっと味わうものに私たちを変えてください。あなたは確かに偉大な方、あなただけが誠の神でいらっしゃいます。その方をふさわしい態度で崇めるものに、信頼するものに私たちを変えてください。どうぞ私たちを通してあなたの素晴らしいご栄光が表され続けますように、そのことを願い、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。